今日引用される箇所をお読みいたします。旧約聖書のヨシア記の、4箇所をお読みいたしますが、最初ヨシア記の6章の1節から5節、旧約の344ページです。6章の1節から。エリコはイスラエル人の前に城門を固く閉ざして、誰一人出入りする者がなかった。主はヨシュアに仰せられた。見よ、私はエリコとその王および勇士たちをあなたの手に渡した。あなた方戦士はすべて町の周りを回れ、町の周囲を一度回り、6日そのようにせよ。7人の祭司たちが7つの牡羊の角笛を持って箱の前を行き、7日目には7度町を回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らさなければならない。祭司たちが牡羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方がその角笛の音を聞いたなら、民は皆大声で時の声を上げなければならない。町の城壁が崩れ落ちたなら、民はおのおのまっすぐ登って行かなければならない。それから同じく6章の15節から21節。7日目になると、朝早く夜が明ける頃、彼らは同じ仕方で町を7度回った。この日だけは7度町を回った。その7度目に祭司たちが角笛を吹いたとき、ヨシアは民に言った。時の声を上げなさい。主がこの町をあなた方に与えてくださったからだ。この町と町の中のすべてのものを主のために聖絶しなさい。ただし、遊女ラハブとその家に共にいる者たちはすべて生かしておかなければならない。あの女は私たちの送った使者たちをかくまってくれたからだ。ただあなた方は聖絶のものに手を出すな。聖絶のものにしないため、聖絶のものを取ってイスラエルの宿営を聖絶のものにし、これに災いをもたらさないためである。ただし、銀、金、および青銅の器、鉄の器はすべて主のために聖別されたものだから、主の宝物蔵に持ち込まなければならない。そこで民は時の声を上げ、祭司たちは角笛を吹き鳴らした。民が角笛の音を聞いて、大声で時の声を上げるや、城壁が崩れ落ちた。そこで民は一人残らず、まっすぐ町へ登って行き、その町を攻め取った。彼らは町にあるものは、女も男も若い者も年寄りも、また牛、羊、ロバもすべて剣の刃で聖絶した。それから7章の1節。しかしイスラエルの子らは聖絶の者のことで罪を犯し、ユダ部族のゼラフの子、ザブディの子であるカルミの子、アカンが聖絶の者のいくらかを取った。そこで主の怒りはイスラエル人に向かって燃え上がった。それから11節から12節。イスラエルは罪を犯した。現に彼らは私が彼らに命じた私の契約を破り、聖絶のものの中から問い、盗み、偽ってそれを自分たちのものの中に入れさえした。だからイスラエル人は敵の前に立つことができず、敵に背を見せたのだ。彼らが聖絶のものとなったからである。あなた方のうちからその聖絶のものを一掃してしまわないなら、私はもはやあなた方と共にはいない。
まあ、今言われたようにいろいろな変化があります。まあ、大体の変化はあまり面白くない、恐れを与えるものですけど、まあ、他の変化もあるから、やっぱりありがたいなのではないかと思います。ちょうど今一人の、まあ、姉妹と、まあ、挨拶して、まあ、先週から来ている姉妹なんです、まあ、村上ルミ子姉妹なんです。みんなまだ知らないかもしれないけど、まあ、先週火曜日主の皆を呼び求めて、まあ、今朝本当に輝いた顔でやっぱり全部変わりました。まあ、いわゆる一番大きな問題まだ全然解決されていないし、まあ、子供3人持ってますけど、一人の子はまあ家出してしまったんです。やっぱり大変なんです。手上げなんです。どうすることもできない。もちろん、まあ、 祈ることができるし、祈れば必ず聞かれるから、諦める必要はない。けども、今まで悩んだ人は急に喜ぶことができた。悩みながら喜ぶことができることとは素晴らしい変化なのではないでしょうか。あ、そうね、忘れないように、この間、まあちょっと宣伝ではなかった、紹介しただけなんですけど、全然足りなかったらしいから、ですが、まあ、今朝まだ来てないかもしれないけど、紹介終わってから必ずまだあるから、まあね、中の景色はどうでもいい、聞く音楽も大切じゃない、御言葉だけ受け取れば素晴らしい。そしてまあこの間ちょっとまあある印刷会社からこれまあちょっと送ってもらったんですけども、小さいものなんですけども、まあ二人ちょっと読んできてもらって、やっぱり非常にいいものだ。主にまあスケジュールに入っている兄弟たちどうしても読んでもらいたいけど、他の人々も読んだらいいだと思います。まあ内容は人間の作る位置とは書いて危ないものである。まあ今日本中多くの業界は一つになる、リバイバルのために頑張りましょう、うんぬんという話があるんですけれども、もちろんリバイバルが必要ですし、けどもリバイバルとは、まあ人間の努力によって得られるものじゃない。人間は正直になり、光の中で歩むようになれば、やっぱり新しく生かされますし、周りの人々も必ず導かれます。まあこういう運動する業界は結局もう小地域のようにお金お金足りないから献金せよと。金必要だったらどうして人間に頼むんですかと言いたい。主は死んだかな。ね。祈れば必ず必要であれば与えられます。与えられなければやめるべきです。まあそういう考え方は聖書的ですけど、普通の人は考えられない。結局みんな一つにしましょう。一緒に伝道しましょう。けどもまあこの本の中の内容は妥協なしできません。ですからまあ多分外ですかね、ありますね、はい。入る用法置いとるらしいから50円だそうです。まあちょっと高いけど、おそらくそんなに。まあ僕たちね、何か作るとやっぱりね、いつもね、例えば3万冊作ると安くなっちゃうんです。まあこれ2000部だけですが、まあ仕方がないかもしれないけど、本当はね、中古円でできるはずです。けどまあ内容は本当にいい、僕書いた人もちろん知らないし、ウィリアム・トリー、まあアメリカ人かイギリス人かわからないけども、非常にまあ大切だと思いますね。ただ同じ聖書を持ってるから、同じ信仰を持ってるから、一緒にやろう。ちょっと曖昧すぎなんです。ね。信仰の内容はどういうものであるか。妥協によって作られた位置は、御心ではない。本当の信仰はみんな一致してますよ。そのために別に相談しようとしなくてもいいし、みんな同じ御霊を持ってるから。その意味でみんな一致していますけど、一緒に働こうと思えばちょっと違う問題になります。結局、自分の教会のために会員を増やそう。そういう気持ちなんです。会員増えれば献金も増えるからです。まあ、興味があれば50円だそうですから。まあ今、新型系、まあ、いわゆる歴史について話されたんですね。歴史とはね、英語でヒストリーと言いますね。まあ、別々にすれば、ヒスストーリーになります。結局、彼、イエス様の、まあ、支配のもとに、まあ、起こるもんだということなんです。人間は歴史を作るものではない。まあ、主は支配者であれ。そして大切なのは、まあ、主は支配者だよと認めることだけじゃなくて、この支配者なるイエス様は私の支配者でもある。ね、私の思っていることは大切じゃない。御心だけがなるように、結局、主ご自身が全てのことにおいて
まあ、第一のものとなることこそが一番大切なのではないかと思います。まあ、あの有名人であるアルバート・アインシュタインはちょっと面白いこと言ったことがあるんです。歴史とは我々に何を教えているかと言いますと、人間は歴史から何も習っていないと。残念なんです。例えば戦争するとね、いいものが出てこないでしょう。そうすればやめましょう、それは正しい結論でしょう。夫婦喧嘩によって何にも得られない、そうしたらやめたらいいじゃないかそういう簡単なもんじゃない。まあ今日のエリコの話は大体そういう内容なんですまあエリコとは、まあ、町の名前なんです。この間一人の女の子は言ったんです。私の名前はエリコ父に使われた、ね、父はイスラエルまで行ってエリコまで行ってですが、私の名前はエリコですと。まあそういう場合は、まあ、女の子の名前になっちゃったけど、聖書の中で、まあ、町の名前です。まず、まあ、エリコという町についてちょっとだけ考えて、後で、まあ、エリシャについて考えたいと思います。まあ、イスラエルの民がヨルダン川を渡り、カナの地に入ろうとしたときに、まあ、一番初めの最初の妨げとなったのが、まあ、エリコという町だったんです。まあ、エリコは、まあ、イスラエルのための敵の町でした。エリコの町の人たちは主なる神によって選ばれた民であるイスラエルの人々を結局攻撃しました。まあ、それはエリコの人たちの攻撃だけじゃなくて、悪魔がイスラエルのためのカナの地に入ることを妨げようとして攻撃したのです。まあ、前に読まれました箇所の中で何回も同じ表現が出てきたのです。すなわち主なる神はあなた方にこの国を与えた。まあ、私は今から与えるじゃなくて過去形。私はあなた方にこの国を、町だけじゃなくてこの国全体をあなた方に与えたと言われ約束してくださったのです。そして悪魔はもちろんこの約束を不可能にしようとあるよる試みました。悪魔は主に選ばれた民を攻撃するためにエリコの町に住んでいる人々を用いたのです。まあ、悪魔は主の目的を妨げるために肉と血を持つ人間を用いたのです。まあ、エリコという町は悪魔の全能力を意味するものであります。またエリコはいわゆる、まあ、人間の力、まあ、いわゆる肉の力をも意味します。なぜならば悪魔はいつも肉を通して、人間を通して働くからです。まあ、エリコはイスラエルの人々によって洗礼をされました。悪魔の力は神の民によってこぼされたのです。まあ、主は、私はあなた方にエリコを与えたと言われ、そしてイスラエルの人々はそれをまあ体験的に知るようになったのです。エリコは、まあ、目に見えるエリコの王、すなわち敵に属するものでした。けど信仰によってエリコは神の民のものとなったのです。なぜならば主はこの地をあなた方に与えたと約束してくださったからです。ですからエリコの征服は、まあ、信仰の実行でした。信仰の実行には3つのことが必要です。まず第1番目、主の言葉、主の約束です。まあ、御言葉